性映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日は、ユナイテッドシネマでカイトという映画を見ました。なんと日本のねアニメが、
正確に言うとオリジナルビデオで、最初に出たやつはアダルトアニメですね。
あ、そうなんだ。最初じゃないのはアダルトじゃない、
その後に制作されたのがアメリカからオファーがあったんで、リベレーターっていうやつは完全にもう15ぐらいの指定のやつなんですけれど、まあ全然ちょっと違う話になっていて、
今日のはどっちが近い？
今日のはですね、サワ赤いオブリっていうキャラクターは、エロアニメの方なんですよ。
エロアニメの方なん
だ。ただなんつうんだろう、ストーリーはちょっといろいろと肉付けしてあったりしてって、でまた設定もちょっと違ってくるんですけれど、それはちょっと後で話しますので。
なるほど、はい、さあそんな、カイトで一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。
さあどうするかなってとこ、これしかねえんだろうな。
そうですね。
失礼します。お酒にシルバーカシーバーご注文お願いします、
はい。シナモンポッカチオとセットドリンクお願いします、
はい。シナモンポッカチオとセットドリンクはお一つ。
ハーフアイスティラミスとドリンクバーで、
はい。ハーフアイスティラミスとドリンクバーお一つで、
はい、
以上でよろ
しいでしょうか。お願いします。
ありがとうございます。カップはチャンネルファンにございますので、
はい、
お願いします。
というわけで最低メニューを選んでしまいました。
俺はちょっとこれでもまだアップした方なんですよ。俺もホッカチョ行こうかどうか途中までね、今日 の来るまではずっとホッカチョだなとは思ってたんですけどね。
あ、そう、まあね、俺でもね、ちょっと本当この映画のファンの人には申し訳ないんだけど、寝ちゃったんだよね寝ちゃったんだけど、やっぱ途中まででもあんまり面白くなかった。
ですね、ここなんつったらいいんだろうな、もともとのアニメっていうのが、なんかそんなにストーリーあったかっつったらほとんどないにしてほしいんですけど、ちょっと切ないっていう感じで、なんでそうなったのっていうところはちょっと抜けてるんですけれど、基本的にその静かそうな女の子が、あんな危険な銃持って、やるときはやるんだけれど、時に見せるときは顔が普通の顔だったり、なんかもっとなんか幼かったりするっていう設定とかがあって、別にストーリーはほとんどないようなもんなんですよね。
あ、そう。まあ、この映画だと、やるときはやるっていうよりも、常にやる気がビンビンにしか見えなく
て、随時戦闘態勢っていうか、目がもう三角形の感じでいるんで、うわ、違うんだよと思いながら、
ヒットがあるじゃねえかっていう。
あ、でもですね、俺最近キックアス見直したときに、ヒットガールが1で敵エッジに乗り込むシーンあるんですよね。あのシーン見てて、あれこれカイトのアニメのワンシーンにすげえ似てるなと思って、
ランドセル背負ってるみたいな感じのとこね、
あそこから敵地に乗り込んでて、
あの時はなんかすごい猫かぶってる感じがしたよ、
で、あれじゃないですか、基地に一人乗り込んでってバンバン殺すじゃないですか、あのシーンでなんか滑り込んで銃撃つシーンとか、あれはちょっとオブリが18のアニメの方でやってたシーンにちょっと似てるなと思ったりするところがあって、あれ、
じゃあまあそういうわけで、カイトなんだけど、
もうこれにはすごい思い出がありまして、
ぜひぜひお聞かせください。
専門学校時代に、お金のかかったアクション映画よりお金のかかったアニメーションが見たいという時期があって、もうバリバリ動くアニメーションはないかと思って結構必死になって探したんですよね。そしてたどり着いたのがカイトの最初アメリカバージョンを見たんですよね。したらものすごいバリバリ動くし、なんだこれはっていうので衝撃受けて、いろいろ当時ネットもなかったんで調べてみたら、アダルトアニメなのっていうので、それに衝撃受けて、で調べてみたら、なんか当時そういったオリジナルの客を出しても通らないっていうので、アダルト方面だったらまだエロシーンが入ってればある程度企画が通ったっていうやつで制作したっていう経緯があってっていうので、それは面白いなっていう、この 梅津康臣さんっていう人はアニメーターで有名な人で、もうガンダムとかもあのからやってるんですよ、ね、
あ、そう、ファーストガンダム
と、いや、ゼータの頃かな、
ゼータか、
結構古くからやってる人で、あの、なんでしょう、監督もやるんですけれど、監督はもうテレビもやるんですけれど、基本的に OVA とかが多くて、でそういった作品作ってない時は大体アニメの裏側で、マドカマギカとかもちょっと裏でやってたりしたり。
他に監督作は何かある？
監督作はあとはですね、つい最近だとウィザーズバリスターズっていう、
ウィザーズバリスターズ、
ウィザーズバリスターズ、その前があのガリレイドンナーっていう作品、
ガリレイドンナー、
でその前がメゾっていう作品、
全然わかんないやつばっかりだ。
これ系は多分テレビはやっぱ下手な、規制がありすぎて思いっきり作れないと思うんですよね。でもそのこのカイトに作の後に作ったメゾっていうのもすごい面白い作品で、
メゾ
フォルテから、
またそういうアクションなの、
アクションですね。でこっちはもっとコミカル路線でやってて、ちょっとおすすめなんですよね、メゾフォルテは。その後、メゾっていうシリーズでテレビシリーズ作ったんですけれど、1話に、
私またハーフセンブ、
あいつのせいじゃなくて、
すみません、
まあ、それでもいいんだけど、なんとあまりに安物メニューすぎてアイスが乗ってきた。別にそのままでもよかったんだけど、
まあまあ、
値段を全然上乗せされるとちょっと、まあね、そういうわけでしたか。じゃあ他のもいろいろ見てるんだね。
そうですね。でタランティーノがあのキルビルでゴーゴー夕張っていたじゃないですか、あれをあの 演技を指導するときに、あのゴーゴー夕張やってたの誰でしたっけ、栗山千明、栗山千明にカイトの沢みたいな、カイトの沢みたいな感じでやってくれって言ったのが有名な話で、タランティーノもファンで、
栗山千明の出てくるとかアニメだったもんね。
あのその後にあのトリプル X デーが公開されたんですけれど、その時に
ロブ・ディーゼル
監督のロブ・コーエンが来た時に、日本映画好きだよっていう話で、一番好きな作品は最近だとカイトかなっていうぐらい、カイトってすごい人気があったんですよ。で最初そのロブ・コーエンが2000年頭ぐらいに実写映画化するって言って、噂だと栗山千明でやるみたいな話だったんですけれど、まあそれがすごい頓挫して、2012年にあのまた始動したんですけれど、今度はあのセルラーの監督のデビッド・アール・エリスだっけな、その監督が制作しようとして南アフリカで撮影してる最中に死んじゃって、
セルラーの監督死んじゃったの？
死にました、でもセルラーの後はあれですよ、なんかファイナルデッドコースターみたいな映画とか撮って、ああなんかつまんなくはないけどそっち方面行っちゃったかっていうような。
あセルラーはねこの年の映画秘宝のベストで1位か2位か3位ぐらいに入れてたよ、
なんですすごいなんかだんだんとこう楽しみが落ちレベルしていくなと思って、で海外でそのカイトのこれが今の映像ですとかメイキング見るたびにがっかりしてたんですよね。キャラクターはまずこんな中途半端なロリ系になっちゃうし、でカイトが売れた理由の一つにその制服着た女の子が血まみれになって悪人をぶち殺すっていうのとか、あとその日常なシーンあるのにアクションがもう突飛すぎるっていうか、あの頭破裂したじゃないですか、あれだけじゃなくてもう拳であのボディーガードがあの殴るともう壁がちょっと吹っ飛んだり、爆発したらもう20メートルぐらい吹っ飛んでるっていうシーンとか、すごい斬新的だったんですけれど、それが全然活かされてないっていうのがこの あの映画で、
まあバイチューンズみたいな、全然制服じゃなかった。
あれをあのアニメの一応オープニングパクってるんですけれど、全然もうその 制服着た子がもう淡々と銃抜いて頭打ち抜くっていうシーンがかっこよかったのに、うん、わざわざ一回あのエレベーターのボタン止めて、うん、蹴り入れて倒れたところに銃撃って、うん、何だそれと思って
銃撃って、あ、そうだね、あの頭を吹っ飛ばすって何か意味あるの？
いや本当はあれ頭吹っ飛んで、うん、ファンさんがメガネメガネつけたじゃないですか、うんうん、アニメ版だとあのシーン見て頭振ってるのを見てばあさんがショック死するっていうギャグだったんですよ。したらあのばあさんちょっとそういったメガネとかかけてて、あ、このばあさんも死んじゃうんだなと思ったら全然それも活かしちゃうし、
うん、なんかさ、だから未来の話でてっきり脳が残ってるとそこから何かデータとか画像を取り出すことができるみたいな技術があって、それをさせないために頭を吹っ飛ばすのかと思ったら
全然違います。
なんだか全然意味がわからない。
だから元のアニメの回答も別にその武器の意味はなかったりするんですよ、ね、
うんうん、
まあこれかっこいいでしょっていうのをこう組み立ててたやつですし、
うんうん、
舞台も東京なんですけれど、
うんうん、
明らかにそのあの沢とかがいる空間が、
うん、
あの廃墟のスラム街みたいなシーンとか、
うん、
結構なんかどこここっていうのが結構あるんですよね。今回の映画って全部それがなんか近未来の、あの、
そうだね、なんか政府はもうなんか経済が壊滅して機能しておら、いないみたいな説明があったよ。
あのアニメ版の赤サミュエル・L・ジャクソンがやってた赤いっていうやつは、うん、アニメ版だとあの沢 の, 母あの父親母親を殺して、
うん、
あの引き取るんですけれど、
うん、
あのそ洗脳、ああいった薬の洗脳じゃなくて、
うん、
あのなんでしょう、プラス女の子がショックで忘れてるところをつけ込んでそこを性的に教育して、であとあのそういった武器とかにも精通させて自分の思い通りにさせて、
うん、
あとはあの性的欲求も果たすっていうような自分の使いやすい駒にするっていう設定なんですけどね。
今回のさ映画もサミュエル・L・ジャクソンが両親手帳殺してたん、その辺寝てて全然分かんなかった、
まあ、アニメ知ってればもうあのところは、
うん、
もう分かりきってることですし、
なんかさクライマックス全然盛り上がってなかったよね。なんかそれまでもずっとうとうとしてて、アクション始まるとハッて目が覚めてたんだけど、
アクションが本当、あのトイレのシーンを見てますか？
トイレ
であ の、
あ、うんと
向かい向きで
黄色い服の時だ。お下げで、
いやそれは
違ったっけ、
ね、あの帽子かぶってメガネで便所から出てきて、
うん、
あの、あ、解明してた男に
少年の格好してた時、
あれ一応アニメのシーンを再現してるんですけれど、うん、あれもヘタクソで、
あれもさ、なんかもうとにかく映像分かりづらいんだよね。なんかトイレで男同士が、あの対面上で、まあ、おしっこしてんだけど、それがさ、で引きの絵が最初にないか、まあ、ちょっとはあったのかも分かんないけど、よく見てとか見えづらかったからさ、てっきりさそのボス的な人とその子分なんだけど、ボスのなんか内面の同演の人物が目の前に現れて、それで本人とはなんていうかこう問答してる、
そんな感じにも見え
るように見えて、なんだこれって思ってたら後で別にそういうのでも何でもないことが分かった。
あれアニメ版だと、
うん、
双子でほくろがそれぞれ左右についてて、うん、る双子なんですけれど、対面じゃなくて横に座ってて、
うん、
こっちを殺してくれっていうのを間違えて殺すっていうギャグなんですよね。それなのにそういうのもないですし、もっと分かりにくくなってるし、
うん、
アクションはダサいし、派手さもなくなってるし、
うん、
目新しさもない、なんだこれはと思って、いやーきついなーっていう。
それでさ、生存者を残すたんびにサミュエル・ジャクソンに怒られるんだよねお前は なんてことをしてくれるんだ
まああれアニメ版もそういうところはなきにしもあらずなんですけれど、あのアニメ版のサワはもっと強いんですよね。 だから急あんな風になんか敵に簡単に捕まったりもしないですし、
いやまあでもね、敵に捕まる捕まらないも明らかに見てておかしいんだよ。だってさ、敵は少女をさらって、あのエミールだっけ、エミールっていうラスボスに、献上するっていうのをミッションとしてんのに、なんか一番色っぽい沢が全く相手にされないっていうね、黒人のさ娘とかその辺の不老児のさ、
うん、マネーガールとか言って、いやいやその風にそっちじゃねえかなっていう、
なんだそれって思うんだよね。
もうキャラも意味が分かんなかった
なって思う。なんかだから真面目に見ててると普通そうだでしょっていうところがことごとく違うんだよ。う
ん、元々のアニメにストーリー性があったかって言ったらちょっと首をかしげるんですけれど、でもなんかちょっと切ないでしょ
う
とか、
う
ん、
でもね、最低限そういう親とかおかしいじゃんって思わすようなことしちゃダメじゃん。
まあそうですね、
うん、
ところどころ引っかかるんですよね。で、中途半端にアニメのオマージュ入れるから、
うん、
あのイヤリング吹っ飛ばしますよね、
うんうん、
あれ親の血の形見で作ったイヤリングっていう設定があったんですけれど、アニメだと
何のことか全然わかんない。
何にも意味がなくイヤリングなくしたことに対していきなりおおすごい
引きちぎられてたよね。
それで思いっきり泣くし、
あ泣くところはね見てないや、寝てたんだわ。
サバはそんなキャラじゃないのになとか、
あ
リベル
血を固めて作ったイヤリングなの？
血をちょっと固めて作られた形見のイヤリング、
気持ち悪すぎる。
いやでもそれが唯一の形見で、
まあ唯一じゃしょうがない、まあ、遺骨もないんだ。
まあいろいろなんかアニメの時もちょっと、うん、なんだこれっていう、でもところどころなんか意味は分かんないんですけど、サワがちょっとずつ目覚めていくところとか、
うん、
日常の感じとか、まあ、ちょっといいかなっていうところもあるんですよね、うん、アニメ、
まあ、ドラッグ中毒のエコーだっけ、
エコーな、アンプ、
アンプだ、アンプっていう、アンプが切れたっつってすごい禁断症状が起こって、そのアンプっていうのは PTSD とかをなんか記憶をちょっとなくすことによって、うん、軽減させるドラッグで中毒性があるんだよね、でも私が生きていくためにはエミールに対する復讐心だけだって言ってんのにアンプ中毒にもなってるからダメじゃねえかって思うんだよね。そんなメンタルの弱いことで復讐なんかできるのか。
だからこの話もかなり飛んでるよなと思って、
まあそれはね、まあ訳で訳が分かんなくなっているのかなとか好意的に解釈しようと思ってたんだけど、
なんか中途半端な設定だよなと思って、
あのさ、あの若いあのぴょんぴょん飛びまくる
味
方みたいなやつは、
オブリー、
オブリー、オブリーは結局警察なの？
いやあれはだからサワの、
うん、
あの父親母親が死んだ理由の一つとして俺も関わってたからって最終的になんか警察に行ったんじゃないです
か。あれ警察に行ったからてっきり警察に所属してるって意味かと思って、
まあでも父親が元警察みたいなことも言ってたんで、その設定もよくわかんないんですよね。あのアニメ版のオグリって、
うん、
あいつも殺し屋 で、
うん、
であの殺し屋とサワが出会うことで、
うん、
ちょっとずつなんか日常に戻っていくシーンがあったりするんですよね、
うんうん、
なのに全然それが関係なくお前の過去を知ってるみたいなキャラクターが出てこられて、うん、困るなっていう。これじゃあ
ちょい助けてくれてたよ
梅津監督は。それでもなんかカイトを作ろうとした時に思ってたエッセンスが入ってたから実写版は自分の中ではありですよって言うけれど、
うん、
でも見てる側はそれは違うんじゃねえのっていうのが結構多すぎて、うん、
まあ、うん、一番気になってるのはエミールはカイトじゃなくてサワに殺されたん？
エミール首飛ばされる？
あ、そう、そこを全然寝ててみたいな。なんか俺の顔がただれてるのはってなんかすごい話してたじゃん、
ええ、
なんとかガスを浴びて
って。あ、それはオブリの父親です、
ね、あ、そうなんだ。 顔ただ、あれエミールじゃないん？顔ただれてた人
エミールは黒人で、あのフライドポテトのところにいた親分がエミール。
フライドポテト？
フライドポテトっていうか、あのなんつったらいいんだろうな、 あの 目を覚ますと調理室にこう縛られてて、うん、なんか人をいたぶるやり方は手を挙げてあの周りお前を助けてくれた人たちに食わせるのが一番だみたいなことを言ってたやつがエミール。
全然寝てて分かんなかったそんな場面があったことすらなんだ調理部の場面って
なんかディスコの調理室の場面ってそんなシーンがあって、
そうか、まあ、この映画を批判する資格がないね、まあ、でも
いやでも
この映像自体に人を眠くさせる、
眠くなると思いますよこれ。
だってなんかさちょいちょいさその流れと関係ない短いカットをババって挟むでしょ、なんだって思ってるとその後あんま関係なかったりして、
もともとのそのアニメの回答とかはちょっとその 間が良かったりするんですけれど、この人の間っていうのが異様すぎてなんかちょっとずつ歩くのに切るじゃないですか、ちょこちょこパンちょこちょこパンとか、何このシーンとかセンスなすぎるんだけどっていう、ラリってる表現なのとか、なんか
ラリってる表現なのかな、
なんだろうこの醜い作り方とか。俺15年楽しみにしてたアニメ実写なんですよね。いやーなんか構えてたけれど、
まあ、新潟はねちょっと遅れて今日から公開で、そういう時って新潟分かってきたんだ、東京で公開して遅れてやる場合ユナイテッドシネマは変な時間にしかやらないっていうね、今日も昼夕夜中とかなんだよね、
ですね、
で夜の8時以降じゃないとレイトショー料金にならないから、それで夜中で見たんだけど、でもお客さん結構いっぱいいたよね。
でも元のアニメを知らない人でしょうね。
何を求めてきたんだろうね。面白そうだぞ、予告見て面白そうだぞって思ってきたのかな。
例えばニキータ的って言えばニキータ的じゃないですか。
あ、女の子が大暴れする、
まあ、アクションでなんかこういったなんかメジャーじゃない人が出るアクション映画ってなかなかここでもやらないじゃないですか、ユナイテッドって。
サミュエル・ジャクソンだけだもんね。
だからそういうのでも物珍しさで見に来るっていう人もいなくはないと思うんですね。明らかに俺の横にいたばあさんなんか理解できてねえだろうなと思って。
まあ俺も理解できなかったよ。寝てたからね。
いやでも最初に思ってたほどひどくなかったなっていうのが正直な感想ですかね。
なるほど。
でもな、あのやっぱりこれがアメリカで公開されてないっていうのも分かりますね。
公開されなかったんだ。
あの配信予定って書いてあるんですよ、ね、
配信で終わっちゃう
可能性あります。小さく公開はするかもしれないですけれど、最初に書かれてたのは配信予定みたいなこと書いてあったんで、
いやまあ確かにね、試写で見た人はいやこれ無理じゃないって
なんでしょうね、イメージとして思ったのか、なんだろう、ヨーロッパコープの下手なやつだなと思いながら、ビッグベストンチームが作ったっていう感じの、
さらにそれもビッグベストンチームだったらまだなんか分かりやすさがあるからいいけど、分かりにくい上に内容もさっぱり面白くないし、キャラクターもなんか全員どうでもいい感じだし、
アニメ版だからそのアクションのだから当時その98年ぐらいにやってたアニメの中でこんなにバリバリ動くし飛ぶし爆発するし血は流れるしっていうのに衝撃受けた身としては、このアクションが地味すぎるし人は飛ばないし血は中途半端にしか出ないし残酷描写にもなんかあんまりこだわりもねえなっていう感じ
だからといってエロでもないと思う、
何がカイトだと思いながら
あの、まあ、カイトってタコって意味で、空にこう
それを
上がってる場面があったけど、
それを
なんか意味あったの、
それをわざわざ映すことねえじゃんと思って、あのカイトってもともとジャック、あのアニメの売りで、あの糸の切れたあのカイトのような少女はどこへ消えていくのかっていうのが売りでカイトっていうタイトルだったんですよ。
糸が切れたカイトだったんだ、
あれ完璧に糸がついてるじゃないですか。
そうだね、普通に上げて 楽しそうにあげてる子どもの様子が目に浮かぶようだったよ。
なんだろうそれと、あと一応あのアニメの中でも言ってた沢の名前の理由みたいなこともあったんですけれど、うんうんうん、もうどうでもいいわと思って。
あ、そう、沢って本名じゃないんだ。いや、沢誉れの沢じゃない
あの女の子 の、 あの下の名前で、
うん、
砂のような、あの砂のような、なんだっけな、足元がとどまらない砂のような砂に、うん、あの羽のように飛ぶ、はあの宙を舞う羽のサワって言うんですけれど、はあ、そんなもん英語で言われてもな。
砂の羽、鈴木サワのサワだ。サワ誉れじゃなかった。
そっちのサワじゃないですよ。俺本当15年か、
うん、
俺の15年はって本当に思いますよこれ。
まあそんな南くんの15年を台無しにする事件が映画の始まる直前にあったんでしょ、
ね、まあいいちゃんもんつけられるっていう、
うん、あんまり楽しみすぎて映画館に一番に入って座ってたの。
いや俺もう30分前に行くようにしてるんですよ自由席の場合。
あ、そう
で、まああれじゃないですか、割とあそこが満帆になることもないじゃないですか、隣に座る
ちっちゃいあの部屋だったよね、
でもそんなに来る映画でもない
し、夜中だしね。
したらなんか知らないけど、あんなに空いてるのに一番最初に入った俺に気遣わず前に座るっていう人に対して、
2番目の人がど真ん前
に、いや2番目でもないですよ。
あ、そう、
最後の方に来た人がそんな風に座って、
あ、まあ、2番目なら明らかに南くんの前を露骨に狙ってるけど、最後の方ならまあしょうがないって感じ
です
よね。
まあでも全然空いてますし、なんかちょっとは考えるよと思って、
うんうん、
なんだろうなっていう話したら、なんか喧嘩振られて
る。そういうふうに、こう最初に来て前、真ん中に座ってんのに、何も前に座ることないじゃないかと、南くんが、
ちょっと、しらっと言ったんですよ。別にその人に言ったんじゃないですよ。
あ、そうなんだ。
座ることねえじゃんっていう感じで、後ろで言ってたら、スクッと立ち上がって、うん、表出ろみたいなこと言いやがって、したら、その連れのばあさん、なんか離れたところにいたらしくて。
何歳ぐらいなの？
いや、もう50か60代じゃないですか、
ね。シニア料金で見れる。
何言ってんだろ、この人と思って。ムカつきましたね。う
ん、おばあさんと2人で来て並んで見ないんだ。
おばあさんなのかな、なんかちょっと出来の悪い息子とあのお母さんみたいな感じで、なんかよう分かんない感じの。
そんな夜中の映画であんなの見て、
あの親子自体気持ち悪いし、この映画で何も解消してくれないしっていう。
親子なんだ、てっきり夫婦かと思った。
夫婦なのかな、なんかあのとにかくばあさんが、おばさんがもう、
おばさんとおじいさんなの、60ぐらいの。
50か60は言ってないか、50ぐらいの。
50でお母さんとはもう70か80だよ。
そんな感じでしたよね。
本当、
いやもう本当に、なんか
エレベーターの場面で殺されそうになったばあさん。
俺だったら撃ってますね。まあ、話ちょっと元に戻しますけど、うん、あの本当にあのサワがもう怒りを最終的に赤いに対してアニメ版だと容赦なく撃つんですよね、うんうん、でも今回なんか恩があるみたいなのがちょっとあって、アンプを撃つじゃないですか、
うん、
あれもなんか嫌いで、
うーん、あ、サミュエル・ジャクソンを撃とうとしてアンプの方を撃ったんだ。
いや、わざとアンプの方を撃ったんじゃないですかね。
そこも寝ててわからない。
なんだろう、もうこの中途半端な、う
ん、まあ、とにかくね、まあ、サワが洗脳されてんだか役中だかわかんないんだけど、何考えてるかわかんないんだよね。まあ復讐したい気持ちはもちろんあるだろうけど、人生復讐だけで生きていけないじゃない。でも復讐のところしか描いてないから、本当に普段どんな生活してるのかも何も分かんないしね。ヒトガールだってね、学校にいやいや通ったりしてたよ。
一応だからそのアニメ版も通ってるんですよね。明日テストがあるからとか言ったり、
うん、それ可愛いとこ見せてほしかったね。
いやー、がっかりだ本当に。あと言いたいこともまだいっぱいあったんだけどな。
あ、じゃあとりあえずその中で代表的なことを。
代表的なのはまずあれですね、銃の格好悪さですね。結構ファンタスティックな銃使ってたんですよ、あのアニメのカイトって。
お、
それが妙に
爆裂弾みたいな、
爆裂弾が出る銃だから、うん、もっとあの未来っぽい銃を使ってたんですけれど、今回の銃がカスタム銃みたいな感じで、
うん、
てなんか暗い感じで進むからなんか、なんだろう、こうずっとテンションが落ちたままで、この差は好きになれねえなっていう感じが永遠続くんですよね。でアニメ版だと性的なことで飼い流されるんですけれど、普段の生活ではそんな性的なところは見せないんですよね。まあ、短いスカートとかは入ってたりするんですけれど、なんだろうな、なんか今回のやつってもう自分の体を売ってから攻撃するじゃないですか。
なんかもう本当売春婦の格好だよね。
それは違うよと思って、
インフォマニアックスでいうところの今すぐやって服だよ
でリベレーターもそうだったんですけど、その日常に可愛らしさを出してその差を楽しむっていうところがあるんですよね。ストーリーがないと、ない割に、今回のストーリーがないのにそこもないと、どこにも救いないなっていう、
まあ、そもそもね、まあ、途中で寝たから何とも言い難い部分あるんだけど、エミールに近づくために末端の売人から一人ずつ殺していくっていう作戦もいいのって思うよね。普通さ、まあ、情報がないからかも分かんないけど、仁義なき戦いでもいきなり組長を撃つじゃんでそれ末端の一人ずつ殺すよりも一生懸命調べた方がいいよね
まあそうですね、いきなりなんかあれですよね、末端のやつを殺しときますよね
そう
で情報は あいつのいる情報はとか言って引こうとしたら逃げられるし、そんな間抜けていいのと思って、
まあ、役中だからまともな作戦立てらんないのかな、
あ可能性あります、だったらもうちょっと書くところあるんじゃないかなっていう
それでね、サミュエル・ジャクソンにさ説教されたらたまったもんじゃないよね、てめえが洗脳してるせいじゃねえかってね、
いやこれ以上なんか証拠を隠滅するのもどう、とか言って、お前本当になんかそういうこと、
あんま真面目にやってる気がしないよね。
アニメ版はもっとゲスな人なんで、もっとなんか不真面目に警察組織にいるんですけれど、そこまで飛び抜けてくれると、
そういうことじゃなくて本気でやる気があるように見えないっていうようなさ、作戦がお粗末すぎる、趣味でやってんのかって思う、あえてその遠回りしてやりたいのかみたいな。
あ、それ言ったらでもアニメ版はもっと遠回りやってます
ね。あ、そう、
まあ、でもひどかったです本当に。
ああ
なんか、まあでも梅津監督の作品なら DVD 買わなきゃダメなのかなってなんか複雑な気持ちで見てましたね。
なるほど、まあ今回はね寝てしまったんですけど、
今回はでも久しぶりにあれです、あの笑う警官以来小泉さんに謝りてえなと思ったのが大変申し訳ないと思って、
寝てしまった映画は後で見返そうと申し訳ないから思うんだけど、これは見る気が全くしない。
アニメ版見てください。
そうだね、アニメ版の DVD を南君に借りたので見ようと思います。
1時間で終わりますんで、
はい、そうですね、じゃあそれではまた
失礼します、
さよなら。